おはようございます。本当に賛美ね、本当に、賛美の時すごい恵みだなと思う。今日の、タイトルにもあるんですけど、恵みを考える時だなと思いますね。主は良いお方、ね、賛美した時に本当に、ああ、なんていうのかな、私の一生を良いもので満たす、ね、主は良いお方。賛美っていうのはやっぱ歌詞がね、すごいこう自分にこう響くんですよね。で、賛美って一つ一つだって思い出がありません？大体。あの曲、あの時、あの歌、みたいな。青春の歌、みたいなね。私、その、主は良いお方、私の一生を良いもので満たすって言うと、自分の中の人生が、こう、バーっと、こう、ドラマがね、こう、なんつうの？こう、映し出されるんですね。あの時、そうだったっけ？まさにこの、あ、出ましたね。恵みを考えなさい。ね。今日のタイトルは、恵みを考えなさい。賛美の時、本当にありがたいなと思うのは、主の恵みを考える時なんですね。思い出すっていうのかな。ね。だから、ただの賛美の歌詞をぼーっと読んでるんじゃなくて、なんかそれ通してね、主につながるんですよ。皆さん、そういう体験ありませんか？ありますか？ある人。賛美の歌詞読んでいく中で、ああ、そうだ、あの日、あの時、あの場面。あれを通して主は私に語ったっけなーとかね。そういうのがね、自分の中でこう、バーっとくるんですね。だから賛美って本当に、なんていうのかな、それを通して御声聞くっていうか、主の恵みを考えるときでした。はい。ということで、今日のタイトル、主の恵みを考えなさい。一緒に言いましょう。主の恵みを考えなさい。主の恵みを考えなさい。はい。ということで、ね、今日はローマの御言葉、ローマ11の1から10なんですけど、一緒に、一緒にっていうか、あれか、ズームの時は私が読んだ方がいいかな？ね、みんなの時はあれなんですけどね、私、後で、ズーム見る側になって、みんなの声って音に入らないんだと思って。ね。なので、今日は私が読みますね。はい。ローマ11の1節から。はい。皆さんはこちら見てくださいね。はい。では、尋ねよう。神はご自分の民を退けられたのであろうか。決してそうではない。私もイスラエル人で、アブラハムの子孫であり、ベニヤ民族のものです。神は前もって知っておられたご自分の民を退けたりなさいませんでした。それとも、エリアについて聖書に何と書いてあるか、あなた方は知らないのですか。彼はイスラエルを神にこう訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。そして私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。しかし、神は彼に何と告げているか。私はバールにひざまずかなかった7000人を自分のために残しておいたと告げておられます。同じように、現に今も恵みによって選ばれたものが残っています。もしそれが恵みによるとすれば、行いにはよりません。そうでなければ、もしそうでなければ、恵みはもはや恵みではなくなります。ではどうなのか。イスラエルは求めているものを得ないで、選ばれたものがそれを得たのです。他のものは頑なにされたのです。神は彼らに鈍い心、見えない目、聞こえない耳を与えられた、今日に至るまでと書いてある通りです。ダビデもまた言っています。彼らの食卓は自分たちの罠となり、網となるように、つまずきとなり、罰となるように、彼らの目はくらんで見えなくなるように、彼らの背をいつも曲げておいてください、という御言葉です。はい。ですね、じゃあ、この御箇所、聖書の箇所でね、私、いつもこの聖書の箇所ね、取り込むときに、主よ、この箇所で主は何を語っておられるんでしょうか。これを探り出すのは、本当によく、井戸掘りって言いますけどね、井戸がね、ちょっと深いんですよね。この水源がこんな奥の方にあって、これどうやって掘っていくんだって、一生懸命、結構骨の折れる作業ってね。なんていうの、こう占いみたいにピピピって言って、ああ恵まれたって言うならいいんですけど、そうじゃなくて、文章の前後で何を言ってるか、これはこの本当の意味は何なのか、なんかその聖書の背景はとか、深くやっていくとですね、これどこまで掘ったらいいんだろうっていうね、なかなか水に到達しない。体験ありますか、聖書ね。特にローマ書みたいなところはね。だからね、苦労しました。で、ローマ書、9、10、11っていうのは結構難しい場所なんですよ。イスラエルの救いに関してね。 まあ、8まではなんとか行ったんですけど、9、10、11で、いや、どうしよう。でもね、まあ、やる中で私が本当にこう、主に示されて、その井戸の水、ね、主の語っておられることをね、シェアできたらなと思います。さあ、10章まではですね、イスラエルのことについて、イスラエルが神様に従わなかったせいで、退けられて、そのおかげで、異邦人に救いが及んだ。そういう話だったんです。覚えてますか？ね。異邦人にね、イスラエル、選びの民だったイスラエルは、ね、主に従わなかった。退けられて、ん？で、異邦人に救いが及んだ。じゃあ、では尋ねようって言うんですね、そこで。11節になって、11章になって。イスラエルの民は本当に退けられちゃったんでしょうか？これが質問です。うん。ね。で、聖書に、一節なんて書いてあるか。ピッ。ね。では尋ねよう。ね。神はご自分の民を退けられたのだか、どうか。なんて言ってますか？決してそうではない。ね。そんなことないよって言ってるんですね。神様選んだ選びの民、イスラエル。ね。もちろん、かたくなにされたんですけど、じゃあ、あんたもう終わりね、ぽい、じゃなくて、決してそうじゃないよって。決してそうじゃなくて、神様の恵みがあるよっていうことを、パウロは3つの例を通して挙げてます。ね。その3つの例は、ね、選びの民が残されてるよ。この選びの民っていうのを、なんていうかっていうと、これですね。神に選ばれた、残されたもの、レムナントと言います。言ってみましょう。レムナント。レムナント。これ今日のキーワードです。ね。残されたものって意味です。ね。神様が、残した民が、恵みによって選ばれて残った民がいるよ。ね。だからイスラエル、救いがあるよ、希望があるよ、恵みがあるよっていうことを言いたいんですね。それに、わかりやすいように三つの例を挙げてるんです。一つは、パウロ自身です。ね。パウロ自身がレムナントだ。二番目は、エリアと7000人の預言者が、その昔のストーリーを通して、旧約の話。三番目は、現に今にも、教会の仲間がいるじゃない。その三つを挙げてるんですね。じゃあ、具体的に聖書の箇所を読んでみましょう。パウロ自身、ね。11章、ローマ11の1を、読みます。ね。まあ、さっき読んだよね。では尋ねよう。神はご自分の民を退けられたのであろうか。決してそうではない。何ですか？私もイスラエル人で、アブラハムの子孫であり、ベニヤ民族のものです。ね。この私っていうのはこれ、ローマ書書いてるパウロ自身です。ね。パウロがどんな人だったか覚えてますか？イエス様、最初から信じてました？いいえ、めっちゃ迫害してた。とんでもない奴らだ。ね。クリスチャンを迫害して、牢屋にぶち込んで、ね。裁判のするときには殺すことに賛成の手を通して。迫害してたものなのに、言ってみればバリバリ信じるのが難しかった人です。こいつだけは救われないだろうみたいな人が、どうやって信じましたっけ？ダマスコに行く途上に、まっすぐという道に行ってるときに。光がパーって出てきて、ね、まあ、あなたは誰ですかって、ね。私はあなたを迫害しているイエスである、ね。劇的に出会っちゃったんですね。それでパウロはどうですか？ 180 度コロッと変わった、ね。それからは、あの迫害者、絶対信じないっていうような人が、変わって今度は、世界中にイエス様を伝道する人。アレルヤ！アメンですか？そのことを考えたら、パウロは自分のことを思い出すんですよ。私みたいなものがね、救われて変えられるんだったら、イスラエルだって変えられますよ。アメンですか？これがね、もう自分自身が一番の実例。ね。ね。パウロは、イスラエルに伝道して、イスラエル人、ユダヤ人にももちろん伝道してました。まあね、いろんなところ行くたび、最初にユダヤの会場に、街道に行くんですよ。ユダヤ人の街道。で、ユダヤ人に伝道しました。ところがね、ユダヤ人なかなか信じないのね、これね。ね。まあね、ほんと、かたくななんですよ。かたくな。伝道が難しい。街道から追い出されて。で、私たちはもう知らん。ね。異邦人に行くって、ね。そういうことを何回もあって。多分ね、落ち込んだと思います。なんで私の同胞の民は信じないんだろう。同じユダヤ人、ね。選びの民なのに。パウロ悩みがあるんです、悩み。悩みっていうのかな。異邦人宣教なんですよ、もちろん。ね。でもなんで同じユダヤ人が信じないんだろう。神に選ばれて、ね。神を知ってる民なのに。異教の神々じゃなくてね、唯一の作り主知ってるのになんで救い主イエス様信じないんだろう。と思った時に、あ、 そうだっけ、自分はどうだったっけ自分だってあんなに迫害して信じないって言ってたのに、もう石頭ね、かったくななのに、主のすごい方法でね、バーンって変わったんだ。恵みだ、恵みとしか言いようがないね。だったら、だったらですよ、考えてみてください。この今伝道してるけど信じない、信じようとしないユダヤの民、同胞の民、きっと恵みで変わる、きっと恵みで変わる、ハレルヤ、そういうふうに信じたわけです、パウロはね。皆さんどうですか、日本で伝道するときに難しいですか、家族伝道家族伝道って言うとこのなんでこの一番難しいね。やっぱね、こう私もね、ミャンマーのこう知らない人たちにイエス様信じなさいって言って、なんか自分の親とかにこれ読んどいてねそれが精一杯なんかね、こう途端に信仰なくなっちゃってね、このまあね、日本人に対してとかね、自分の同族家族とかね、家族の救いとかね、途端に祈りがなんか弱くなっちゃうんですね。でもね、その時私思い出すことがあるんです。私だって全然無宗教、無神論、教会なんか行ってなかったんです。20歳まで、20歳か21かな、それどころかもうそういうのに対して反対してたのに、もうこれね、劇的に救われたわけですね。劇的にって言ったら、まあ、自分のことを自分の人生ドラマだと思っても劇なんですけど、本当にね、この間北海道に行ってきたんですね。北海道の雪の進学校ね。そこでまあ大体私ね、外部でメッセージして感謝なのは、大体自分の救いの証しするんですよ。うん。救いの証しね。で、まあ北海道ではそれこそ、なんていうの、もう、5日間あったんで、もう私の救いの証たっぷりしたんですね。もう1時間かけて。もうドラマね。そうするとね、何がいいかっていうと、あ、そういえば私、そうやって救われたっけな。結構ね、20年も経つと忘れるんですね、これがね。目の前のことでぐるぐるでね、なんていうの、恵みを忘れちゃうんです。でもね、救いの証、こうね、行く最初の教会っていうのは必ず私それするんだけど、そうだ、そんなに堅くなで、無神論で、神様に従わない罪深かった、私が、恵みによって、選ばれて変わったんだったら、日本の民、ね、家族、救われないはずがない。アメン？アメンですか？アメン。神様がね、選び、神様の恵み、彼らにも十分あるはずだ、ね。神様にとって救われるのが難しい人なんていません。私たちが勝手に難しいと思ってるだけなの。あの人は何教だから信じないだろう。あの人は他の宗教バリバリやってるから信じないだろうと。あれはもう完全無神論で、堅くなで。これ人間の、私たちの見方。神様にとって救うのが難しい人いますか？いえ。こんな私も救われたの、こんなね。私多分ね、人間的に見たら一番救われるの難しかったタイプだと思う。理屈っぽくてね、学生の頃ね、議論が大好きでね、もうね、もう議論とかしてね、もう相手を打ち負かすのが好きなの。悪いね。もう宗教論争やってね。なのに、イエス様信じちゃったんですよ。私みたいな一番難しい人が救われるとしたら、日本の人？伝道が難しい？なことないですよ。私ね、伝道が難しいとか、日本の選挙が難しいとかっていう話よく聞くんですね、教会で。ね、日本の選挙がなんで進まないのか、理由を挙げると言って100個ぐらい挙げるんですって。それ聞いたときに、私は自分の心の中で、いや、違う。違う。私が救われたんだったら、日本人救われる。アメン？アメンですか？私みたいなものが、神様によって、神様の方法だったらそれこそパオロが光でバーってやったみたいな、どんな方法だっても使えますよ。恵みですからね、一方的に。神様は私を救ったように。ね。まあ、ちょっと楽観主義かな。まあ、ある人はね、いや、大変だよって言うかもしれないけど、私は主にある楽観論。こんな言い方していいのかな。主にある楽観論。この私が救われたってなら日本人だって救われる。日本の教会、希望がある。アメン？アメンですか？家族の救い。ね。主の方法で、主の時に、主がなさる。自分自身が証です。ね。主にある楽観論を持ってね、 家族のため、日本のため祈っていきましょうね。2番目なんだ、はい、エリアと7000人の預言者、ね、を主が残しておいた、ね、11章の4節には、しかし神は彼に何と告げているか、私はバールにひざまずかなかった7000人を自分のために残しておいたと告げておられます。このストーリー知ってますか、旧約聖書、ね、どこだっけ、第一列王記上というのかの19章でね、エリアのストーリー、私このエリアのストーリー大好き ね、エリアがね、火を下してね、ブワーッとね、こうなんていうのかな、祭壇が燃えて、それでバールの預言者たちがみんなに勝利したんです。大勝利を収めた。その後に何が起きたか、ね、イゼベルにお前は殺さなかったら殺してやるって言われて、おー怖くなって一人で逃げ出したんです。霊的ダーン、ね、大成功した後ってのはやばいんですよ結構これよくあるんだけど私も、ね、うまくいった、素晴らしい、ね、素晴らしい。その後にね、ねえ、なんでだろうと思うけど、いやこれよくあるんです。孤独になってね、もうエリアなんて言ったか、もう私はもう死んだ方がいい、ね、私は先祖たちに待った、私の命を取ってください、そこまで言った。そうやってる時に、まあまあこの話で話すと長いんだけど、その時に神様が慰めた言葉がこれなの、ね、エリア、エリア、ね、私はあなたの、ね、私、自分のために、主のためにね、主のためにバールにひざまずかなかった7000人よ、7000人預言者がいるよ、ちゃんと残してるよ、あんた一人じゃないよ、大丈夫だよ。これでね、エリアは立ち直るんですよ。霊的な回復。私このストーリー読んで何回泣いたかしら。ああ、霊的ダウンした時はね、エリアストーリー読んでください。ね、どうやって主がね、エリアを愛して、霊的に回復させて、慰めて、使命を与えて、その時の言葉なの。うん、ねえ。これ多分ね、私の予想なんだけど、パウロはね、自分が落ち込んだ時に旧約聖書のこのエリアのストーリー読んだ。自分と重なる。わかるかな？パウロもイスラエル人、ユダヤ人にバンバン伝道したけど、イスラエル人はイエス様を信じない。反抗する。自分を殺そうとする。同胞にね。うん。その時にパウロはもしかしたら落ち込んだかもしれない。でも、その時にね、旧約聖書を読んで、エリアのストーリーを思い出した時にね、そうだっけなーって、あの素晴らしい英雄のエリアだって落ち込んで、もう私の命取ってくださいって孤独になった時に、神様は慰めたっけなーって、そのエリアのために7000人、あ、エリアのためじゃない、この自分のためってのは主のためなんだけどね、主はちゃんと自分のために7000人のね、預言者、道路者がいるよって。これね、旧約聖書のストーリーを思い出してパウロはね、絶対励まされたはずなの。そうだった、ね、だから神様はイスラエルの民を退けたりしない。あの旧約の時代だってイスラエルの民、ユダヤ人は神様に反抗していたのに、神様ちゃんと恵みによって残したじゃないか。旧約のストーリー、聖書の物語、実際にあったその過去を見たときに、あの恵みによってイスラエルを残しておいて、レムナント残してくれたイエス様、神様は、今、このイスラエルの民も決して見捨てない。そういう確信を持つことができたわけです。ねえ。聖書のストーリー、ね。聖書っていうのはね、大体8割はストーリーなんですよ。ね。まあもちろん教えの部分もありますよ。1、何々してはならない。何々すべきだ。こういうのはあるけど、それよりほとんどはストーリーなんですね。で、ストーリーっていうのがね、このなんていうのかな、心に響く、残るんだな、この。ああ、皆さんも証好きでしょ？ね、説教でもなんか証ばっかり覚えてるっていうのがよくあるんですけど、なんていうのかな、説教の中でも自分の体験とかね、ストーリーとか、聖書はそれに満ちてるんです、そのストーリーに。ましてこのエリアのストーリー、霊的にダウンして孤独になって死にたいと思って、あ、俺みたいだな、でもその時に神様ってどうやって慰めたんだろう、ね、あなたね、7000人残されてるよって、ね、で新しく使命与えるんですね、このね、まあこの話長いんですけど、エリアのストーリー、聖書の物語っていうのは、 かつて書かれたもの、あ、ここに書いてあるね、ローマ15の4にこう書いてある。かつて書かれた事柄はすべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。アメン、アメンですかねえ。旧約聖書ストーリーに満ちてます。読む中で自分に重なる、まあもちろん新約もそうだけど、そういう体験ありますか？聖書を読む中で、こう、自分のことかもって重なったことある？ある人手を挙げてくる。あ、いっぱいいる、いっぱいいるね。これなんですよ。これがね、御声を聞くときなんですね。もちろんね、教えの箇所もいいんだけど、ストーリーを通して、特に人物。私、聖書人物伝とか大好きなんですね。そういう本があるんですよ、聖書人物伝ね。自分のね、ああ、そうか。あのすごいエリアも、英雄のようなエリアも落ち込むんか。霊的ダウンするんか。でもそれで終わりじゃなくて、ちゃんと主が回復してくれるなって、なんて優しい神様、一人一人ちゃんとケアしてね、励ましてね。かつて書かれた事柄というのは私たちを教え導くため、ね、それで私たちは聖書から、皆さん聖書ありますか？聖書、この聖書から忍耐と慰め希望得てますか？アメン。だから聖書があるんですね。聖書のストーリーとして皆さん一人一人のなぜか自分の人生にピーッと重なるところがあるんです。きっとそうあると思います。パウロもそうだったと思います。多分パウロは旧約聖書バリバリよく知ってる人ですよ、ね、だからこのストーリーのとして自分が、あ、イスラエルは決して退けられたりしない、恵みによって残されたものがいるんだ、昔もそうだった、今もそうだ、確信持つことができた。3番は今の教会の仲間です。11章の5節にこう書いてある。同じように現に今も恵みによって選ばれたものが残っています。ね。すごいですね、パウロの論法はね。1番、ね。パウロ自身もそうだった。2番、ね。旧約聖書の時代、エリアの時代もそうだった。ちゃんとね、選びのレムナントが残されてる。3番、今見て、この今兄弟仲間いるじゃないの、この教会。ね。現に今も恵みによって選ばれたもの。イスラエルの人、ユダヤ人の人がクリスチャンね、迫害してる。まあクリスチャンなかなか信じないと言っても、それでもね、ユダヤ人でクリスチャンになった人結構いるんですよ。使徒の働き21の20見ると声が出る。兄弟をご存知のように、幾万人ものユダヤ人が信者になって、皆熱心に律法を守っています。幾万人。どうですか？多いでしょ？一人じゃないんですよ。ね、ちゃんとね、この初代教会のこの時代であっても幾万人も救われてるんです。ってことはね、イスラエル人にね、ユダヤ人にいくら伝道しても救われないし、迫害するし、このイスラエルの人たちはもう退けられたのかななんてがっかりする必要ないってことです。神様の選びの民、レムナントがちゃんと今もいるじゃないって神様励ましてるんですね。イスラエル人伝道ね、私もよくいろんな証聞くんですけど、本当難しいんですって。それこそ、作り主、唯一の神、旧約聖書ばっちり信じてるのに、救い主、ね、キリストは拒む。でもね、そうは言っても、今でもね、ユダヤ人クリスチャン、メシアニック Jew と言います。メシアニック Jew っていうのがね、結構いるんですよ。調べたら、まあ調べたっていうのはまあ聞いたんだけど、ね、あ、メシアニック Jew っていうのは、Jew っていうのはユダヤって意味ね、英語で。うん。で、メシアニック。メシアを、イエス・キリストをメシアだと受け入れているユダヤ人って意味です。英語で。メシアニック Jew。ね。何のこっちゃと思うかもしれないけど、ユダヤ人クリスチャンのことです。クリスチャンって言わないのね、彼らね。まあ、いろいろ歴史的なあれがあって。うん、で、全世界のユダヤ人の1600万人の中で、約31万人がメシアニック Jew ですって。どうですか？まあ、約 1.9%。ねえ。ユダヤ人ね。伝道が難しい、なんだかんだ言ってもね、いるんですよ、ちゃんと。で、これ今、どんどん増えてるんだって。すごいんだって、これが。イスラエル630万人の中で、約3万人がメシアニック Jew。0.4%。これも以前だったら考えられないんだって。それが、これどんどんどんどんのこのメシアニック Jew の教会。教会って言わないで、なんて言うんだっけ。改宗って言うんだよね、コングリゲーション。うん。なんか、専門用語多いんだけど、このメシアニックの。まあ、とにかく、そのね、あの、メシアニック Jew が増えてるの。全世界的に。イスラエルの中でも。まさにこのね、御言葉通り、現に今も、
さっきやったっけ、ね、同じように現に今も恵みによって選ばれたものが残っています。これ励ましじゃないですかね。ねえ、日本人、日本人伝道が難しい、日本の教会は小さい、なんだかんだ言いながらも教会あるんですよ。8000人ぐらいある、あ、8000教会、正確には分かりません。もしかしたら家の教会でもっと多いかもしれない。ね、日本のクリスチャンが 1% って言うけど、実際にはもっといるみたい。分かんないですよ、これ。ね、一人アンケート取ったわけじゃないから。ね、まあ、数字上では 1% 以下だって言うかもしれないけど、まあ、教会行ってないけど信じてる人もいるだろうし、まあ、実際には100万人ぐらいいるんじゃないかと言われてます。そう考えるとね、日本でクリスチャンね、周りにはいないって思うかもしれないけど、ね、学校に行ってもクリスチャンは私一人だけだし、ね、そうすると意外とね、黙ってるけどクリスチャンだったりする人がいたりするのよ、これが。面白いね。職場とかね。うん。実はって言うとね、あんたもそうだったのとかね。結構いますよ。ね、今でも残された民がいる。これ仲間のね、励ましなんですね。神様の恵みね。一番感じるのはこの私たちの今の仲間、ね、一人じゃないよ、孤独じゃないよってことです。教会、ね、交わり、ねね、同じようにイエス様を信じる人が二人いるだけでもね、それだけでも十分慰めです。そう思いませんかね。え、二人どころか今何人います、これ。ね、この教会のね、ありがたいね。久しぶり来るといいでしょ。ねえ、ね、そのここで通ってた頃思い出すでしょ。ねえ、うん、そうだろうなと思って今話してんな。ね、ああ、同じ賛美する仲間っていいなって。実家に帰ったらね、多分いろんな戦いあると思うけどね。ここに来たら、ああ、そうだ、イエス様信じる仲間いるわ。これが教会です。アメン。だから教会の交わりで恵み受けるんです。ね、霊的に回復するんです。ね、パウロもそうだったんです。ね、いやね、私たちね、レムナント、残された民がいます、ね、自分自身もレムナントだったし、旧約時代からも昔の聖書のストーリーでもいたし、そして今この教会の仲間たちの交わり、ね、そう思ったら、ああ神様の恵みだ、自分一人で信仰生活続けられる人誰もいません、一人で生きていける人もいません、必ず主が備える仲間、痛いところをね、なんていうのかな、オープンできるような、うん、自分が他の話せないような話を話せるような、かゆいところを書いてくれるっていうのかな、そういうね、仲間、ありがたいな。ね、恵みです。主の恵み、自分で頑張って信じてこれた、とんでもない、主の備えた民がいたんですね。はい、ということで、これ言った、ね。パウロは結論で11章の6節こう言ってます。一緒に見ましょう。3、はい。もしそれが恵みによるとすれば、行いにはよりません。もしそうでなければ、恵みはもはや恵みではなくなります。ね。なんだかんだ言ってね、ああ、本当に恵みだな。これがパウロの結論なんです。イスラエルの救いもそうです。自分の救いもそうです。そして、救いの達成。救いによって変えられていくこと、それも本当に恵みだ、ね、私たちね、この恵みっていう言葉なんですけど、本当になんていうのかな、イエス様のこの救いの3段階って覚えてますか。救いの3段階、義人、聖か、栄か、ね、ローマ書はずっとこれやってますね。義人、聖か、栄か、ね、義人、ね、イエス様の十字架によって義と認められました、ね、救われました、ね、でそれで終わりじゃなくて、栄か、あ、失礼、聖かね、清く変えられていく、ね、これが今の地上の歩みね。そして最後は栄華、ね、イエス様が再び来るか、それともうちらが行くか、ね、とにかく天の御国で栄光の姿に、完全に救いの完成、ね、このプロセス、ね、救いの3段階のプロセスが、ね、本当にね、全て主の恵みなんです。ところが私がよくやっちゃうのがね、この義人がね、救われるのが神様の 100% 恵み、これはよくわかるんだけど、信じるんだけど、成果、これになるとね、途端にこのなんていうかな、恵みじゃなくてこの頑張り、肉的努力になっちゃうことがあるんですね。
うん、でおいよいよ行い頑張ってやんなきゃってできなくて疲れてバタッみたいなありません？ある？うん、あるかな、こっちのこのズームの方々私よくあるんだけど、うん、どうだ、ね、で私ね、なんでだろうと思ったのね。スタートは良かったんです、義人、ね、100% 主の恵みだ、救いの恵み感謝で、じゃあ清くなる成果はどうやってやるの、これがよく分かってなかったので一生懸命修行するのかなと思って、変わんないんだこれが、なかなか頑張れば頑張るほど疲れちゃって、あの前のりさんの あの証もあったけどね、もう本当によく分かるわけで、ああそうだよね、神様に喜ばれようと思って一生懸命やるんですよ、良い行いね、疲れんだねこれがね、なんで完璧にできないから、でどんどんどんどん自分を責めて、まあ、これ話すと長くなるやめます、ね、とにかくじゃあどうやって変わんの、私これがずっと関心事だったの、テーマなの自分の、義人は分かった、成果、ね、で、まあ結論から言うとさっきの御言葉、もしそれが恵みによるとすれば行いにはよりません、そうもしそうでなければ恵みはもはや恵みではなくなります、最初から最後まで主の恵みなんですね、変えられるのも主の恵みによって成果、ねね、恵みを考えるときに、あ、まあ、その話をちょっとしましょう、ね、この私ね、あのローマ、このメッセージ作ってる中で、このね、ローマ書の6章の御言葉を急に思い出して、読みましょう。3、はい。このように、あなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて、神に対して生きているのだと考えなさい。はい。この御言葉をね、思い出したんですね。この考えなさいっていうのがね、あの、新改訳、だと第3番だと思いなさいって書いてあるんですね、新改訳のさらに新しい2017番だと認めなさい、まあ、いろんな訳し方してます ね思いなさい認めなさい、ね、何を考え思い認めるのかというと、自分は十字架でもう死んだんだ、罪に対して死んで、そしてイエス様には結ばれてイエス様に対して生きるんだ、これを思いなさい考えなさいってことなんですね、認めて、うん、そうするときに成果が始まる。わかりますか？ね。だから、神様の十字架の恵み、救われたのも恵みですよね、皆さん。雨ですか？恵みによって救われましたか？うん。それを、あ、そうだったよなーって思い出すんです。思い考え、認めるんです。そして私はもうね、古い自分はもう十字架で死んだんだ。ね。あの、これあるじゃないですか、ガラティア 2-20 覚えてますか？私わざわざね、新改訳第3版にした、なんでか古いので覚えてるからね、最近のだと分かんないのね、あ、じゃあ暗証テストやります、うん、皆さん、あ、私が合ってるかどうか見てね、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです、今私が肉にあって生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、ガラテア 2-20 合ってますか？ OK？ あークリエイトだったらね、暗証聖句賞とかもらえるねはい、なんでか、私これをね、暗証して繰り返し繰り返し自分に宣言したんです、前も言ったっけこの証、前言ったことあるかな、うん、ね、私はもう十字架見るためにね、もうつけられまし過去形、前はね、どうやってたかっていうと、十字架の託殺とか言ってね、あの、自分を、自我を殺さなきゃ、殺さなきゃ、殺さなきゃ、できますか？これが死なないんだな、なかなか。また、ゴーンってこの自我が戻ってきてね、でも、殺さなきゃ、殺さなきゃ。もうね、できない。自我殺す、できない。この読み言葉読んだら、殺さなくていいんだって。なんで？もう死んでるの。ね。共に十字架につけられまし、た、過去形。で、もはや、私が生きてるんではなくて、誰が生きてる？キリストが、どこに？私のうちに。一緒に言いましょう。キリストが私のうちに。キリストが私のうちに。これね、目に見えないから忘れちゃうんですよ、これ。ね、時々ね。目に見えないけどいるの、ここ。
どっかこの辺にこのどこだ分かんない
見えない、ね、私の霊のうちにそれを考えるわけ。そうだったっけって思って認めるんだって。私たちが成果するのはそこから始まるんだって。はあ、私ね、だから、あ、方法が間違ってたなと思って、死ななきゃ死ななきゃ、自我このわがままでこの悪い思いこうやってたのじゃなくて、恵みを思い出すんだ、ね、主は良いお方、ね、私の一生を良いもので満たす主の恵み、ね、十字架の恵み、私はもうすでに死んだんだ、もう殺そう殺そうしなくていいんだ、キリストの若いうちにもうすでにいるんだ、そして私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない、はあ、そうすると嬉しくなって喜びでイエス様とつながるんですね。その時 ねコネクション、コネクションよく言うけどね、つながる、ね、イエス様と霊のうちに内住しておられる聖霊様とつながるんです。その時に思いが変えられていくんですね。だからなんていうのかな、恵み、もちろんこれ命令、あの最初の、ね、この御言葉どこだ、ね、考えなさいっていうんだから命令系です。命令だからやっぱり従わなきゃいけないんです、ね、従順するときにこれスイッチが入るわけですね。だから何でも恵みによってほっとけば変わるってもんでもありません。これ誤解しないように、よくあるんですね、恵みだからもう 何しなくてもいいっていうわけじゃないです。やっぱり私たち命令、神様の命令に従います、それを信仰によって選び取るんです。これが大事ですね。自分が変えられていくのにもちろん恵みなんだけど、この神様の恵みを考える、考えます、従順、その時それを自分で選び取るんです。これやっぱ信仰なんです。恵みと信仰、裏と表、これね、コインの裏表両方必要です。車の両輪ワンセットです。すべて恵みなんだけど、それすらも自分が本当に恵みによって受け取ってきます。これ信仰で受け取るんですね。今わかりますか、ちょっとややこしいけど、わかりますね。考えなさいって言ってるから、あ、はい、考えます。で、十字架見るために考えるわけです。ああ、伊藤仁志はね、仁さんはここで死んだね、ここ死んだんですね、もうあの古い自分、罪の自分、昔の自分は死んだ、今私のうちにはイエス様生きておられる、今肉にあって私が生きているのは、私を愛し、私をご自身、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰、信仰によっているんですって思い出すんですね。そうするとこれカチャンってスイッチが入るわけです。あ、そうだよなって、思い、考え、認めね。そうするときに成果が始まるんです。だからなんか頑張ってやらなきゃ、変えなきゃ、変えなきゃ、変えなきゃって焦ってるとね、余計変わんないんだな、これが。で、落ち込むの、最後は。私よく落ち込むんです、皆さん。知ってる？よくダウンしてくる。よく落ち込むんだけど、でもね、回復するのはいつも十字架。ハレルヤ。じゃ、なんだかんだ言って十字架に戻ってきて、十字架の恵みを考えるとき、思うとき、認めるとき、そうだったな。その事実を確認するときに、霊的回復が始まります。アメンですか？ね。ねえ、恵みによって救われたのに、変えられるのも恵みなんです。ね。その恵みを思い出す。ね、考えなさいって言ってるから、それに従う。信仰によって。これやったよな。これ前やりましたっけ？ね。何回かこの図出してますよね。もう一回出します。くどいようかもしれないけど、ね。良い行い、やんなきゃ、やんなきゃって。やれば神様認められると思ってやってると疲れてきます。パリサイ律法主義、自分の肉の努力で決して変わりません。自分の力によって神様認められようとしているときには神様の恵み働かないんです。虚しいんです。限界があります。でももう神様の十字架によってすでに認められてるよ、もうすでに義とされてるよ、義人認められてるから、それを思う、考える、認める時に信仰、恵み、精霊の力によって行いが変えられていくんですね。逆流するんです。この逆流、こっちじゃなくてこっちに逆流するんです。ギアを変えるっていうのね、よく言いますけど、うん、私この図大好きなの。私自分の中でいつも頭の中に思いが、今どっちの流れかなって、ね、もしこっちの流れになってたら逆転させてください。はい、
で出ました、久々。私、この前は、でも、口ぐ、また霊魂からだかって言うぐらい何回も言ってたけど、久々もう一回やります。ね。大事なんで。ね。ね。いいでしょ、ね、何回やってもね、大事だからね。この霊、ね。さっき言ったその十字架と復活の恵みはここでもう 100% 実現してるんです。霊の中で。目に見えないけど。ね。私はキリストと共に十字架に、死にました。古い自我が死んだ。で、イエス様の新しい命。ね。キリストが私のうちにっていうのはここで生きてるんです。ここにいるんです。精霊が内住してるんです。それを認め、考えるのはこの領域です。魂。さっき何の月だっけ？なんかね、言ってたよね。修法に書いてあったの。魂の月です。まあ、後で修法で読むからね。魂で、ね、知性、感情、意志、ね、思い。ね。思いで認めるんですね、この。それはここの部分なんです、この。青い部分。心。ここで、あ、自分はもう十字架で死んで、イエス様は今うちに生きてるんだっけな。恵みを考えなさい。恵みを考えなさい。考えるっていうのはここの領域なんです。そうすると、体。口、顔、行動、健康が変わってくるんですね。私は逆にやってたんだ。こっちを先に変えようと思ってたの。体。行動。これやっちゃいけない。これやすべきだ。こうすべきだ、こうしちゃいけない。規則、立法主義。なんていうのかな。こうすべきだ、こうしちゃいけない。規則だけ、いや、この、霊につながんないで、ここだけ変えようとしたわけ。だから疲れるんです。そうじゃなくて、もうすでに 100% あるその主の恵みを考えます、認めます、思います。って言うと、これが活性化して、こっちとこっちつながって、信仰によって。これもやっぱりね、従順が必要なんですよ。信仰によって、ね、考えます。そうだと認めますって言うと、それが宣言するときにこっちに流れていくんですね。こうどーっと。で、行動が変わると今度周りが変わっていく。ね。また仁さんあの話かと思わないでください。ね。今日の御言葉はこれまさにこれなんですね。私の思い、私の魂、私の考えることが、あ、恵みを考えなさい。神様の恵みがどうだったか。十字架の上で行われた神様の完全な御業。十字架と復活はそれだけで神様完全な 100% 神様の御業です。アメン。 100% 神様の御業。恵み。それを、そうなんだ。なんてありがたいんだろう。そう考えます。そういうふうに自分に適応します。これ自分で従順するんですね。信仰で選ぶ。そうすると、ここが、あれ？ごめんなさい。ここが変えられていく。はい。ねえ。最後、これ読みましょうか。はい。一緒に読みましょう。3、はい。変わるのも恵みによって、十字架と復活の恵みを考えることを信仰によって選択するときに成果が始まる。主の恵みを考えなさい。ね。アメン。主の恵みを考えなさい。言ってください。主の恵みを考えなさい。主の恵みを考えなさい。落ち込んだとき、ダウンしたとき、選びましょう。主の恵みを考える。アメン。聖書が言ってる命令ですからね。主の恵み考えます。思います。認めます。そしたら、イエス様の恵みに、霊のうちに内住している聖霊様がカチッとつながるんです、ね。変わるのも恵みによってなんです。だから、その恵みを思い出すんです。ね。頑張って変わろうとしないですけど、私ね、クリスチャンの成長は、なんていうのかな、子供の成長。ね。この間ね、なんだっけな、秋が言ったのかな、秋。ね。秋がね、中学とか小学校の時はね、小学校高学年ぐらいの時は、大人になりたくてしょうがないんだって。わかるよ？中学とかね、その、高学年の時ね、もう大人になりたくてね。まあなんか大人みたいな行動したりね、そういえばそういう時期が僕もあったなぁと思ってね。でも、そんな急に大人になりますか？何背が伸びたいとかね。
もう顔こうやって引っ張ったら背が伸びますとか
ね。ねえ。なんか強くなりたいからって、もう一瞬筋トレめちゃくちゃ一日頑張ってやったら強くなる？筋肉疲れるだけね。ねえ。もっと背が伸びるようにって、もう牛乳いっぱい飲んで、こうやってめちゃくちゃ食べますか？お腹壊すだけ。だから、なんか成長しようと思って頑張ろうっていうんじゃなくて、子供の成長って、だから、なんていうのかな、毎日当たり前のことをコツコツコツコツね。適度に運動し、 適度に栄養バランスよく食べて、ね、勉強もコツコツやって、ね、そんなことを毎日毎日繰り返しているうちに、自然とっていうのはちょっと語弊があるけど、ね、バランスよく成長していくんですね。クリスチャンの成長も、ね、もしかしたらそういうもんかなと思って、私はもう霊的に素晴らしい人になりたくて一生懸命こうやって手が伸びないかな、手伸ばして髪の毛やったことありますか？まあまあ、実際に引っ張るんじゃなくて、なんていうのかな、霊的背伸び、自分がこのぐらいのレベルなのにこうやって見せたいの、一生懸命こうやって疲れますよ、だってそうじゃないんだもんね。じゃあどうやって成長するの、ね、めちゃめちゃいっぱい食べるか、ね、そうじゃ一気に、ね、やってもダメ、少しずつコツコツ当たり前のことを繰り返していくうちに、中学になり高校になり大学になり、ね、体も成長し精神的にも成長して、それで大人になるんですね。変に焦る必要ないんですね。私はね、自分を思い出すと、ああやっぱりクリスチャン、まあ、燃えてるのはいいんだけどちょっと焦ってたな、うん、立派な人になりたくて、そう簡単にならないの、ね、でも焦らなくていいんですって、ね、まずは思うことから、主の恵みを考えることからでいいんだ。これ私ね、さっきのローマ書のどこだ、あのローマ6の11ね、えいえいえい、これこの御言葉は僕にとって本当救いだったの。あのね、そうさっき言い忘れたんだけど、このローマ書6の11はね、ローマ書はずっとね、あの救いの説明して最初に出てくる命令形なんだって。ローマ書ね、1章2章3章ね、人間は罪人ね、みんな罪人でも十字架の救い、ね、4章5章6章まで来て初めて出てくる命令形がこの考えなさいっていう言葉なんだって。救いもちろん 100% 恵みなんだけど、成果変えられるのは考えることから始まるんだって。目がひ、もう、世界が開かれるような思いしました。頑張って行い変えるんじゃないんだ。まずは考えるんだ。主の目、変わるのも恵みによって。ね。主の恵み考えなさい。認めなさい。思いなさい。思うだけだったら安いもんじゃないですか。皆さん、そう思いません？ねえ。宗教的行いを変えなさいって言われたらね、多分私できないと思っちゃう。でも思いは変えられるでしょ。思い、恵みを思う、そうすると内側から変わる。なんて恵みだろうと、ね、だからこれ変わるのも恵みによって、ね、恵みを選び取る。私がね、2019年の時に、まあいろいろあってね、落ち込んでた時に、なんていうのかな、19年、私よく落ち込んでる。その時に、福音学校っていうのがあったのね、福音学校。イエス様の十字架と復活について、もう、なんていうのかな、私の家のためにね、わざわざある宣教師夫婦がね、来て、私たちだけのためにね、わざわざ十字架と復活についてこんこんと5日間教えてくれたの。その中で示されているのが、一番私がヒットしたのはこの恵みを考えなさい、これだったんですね。ああ福音ってそういうもんかって、ね、一生懸命頑張って自分を変えるんだったらこれ福音じゃないの。そうじゃなくて福音、恵みによって、恵みを考えることによって内側から少しずつ変えられるんですよっていう話聞いて、やっと、ああ、そっか、って、ね。で、変えられるんだって。変えようじゃなくて変えられる。へえ、と思って。いや、まあ、なんていうの？皆さん自分変えようと努力してますか？ね。変わんなきゃって言うとね、焦るんですよ。ね。でも私、方法をね、その時に、あ、わかりました。ね。ガラティア 2-20。ね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きとられるんです。今私が肉にあって、この世に肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アメン。これね、もう机の上にこうバーンと貼ってね、これだって宣言して、ね。まずは平安が回復しました。 最初に平安が必要なんですよね。霊的ダウンしてるとき、霊的落ち込んでるとき、自分を責めてるとき、主から来る平安、ね、その後で、あ、じゃあ主のために、愛する主のために主の御心を行いたいという思いが湧いてくるんですね。まあ、時間かかりますけど、ね、主の恵み、ね、今の時間ね、一緒にお祈りしましょう、ね、もしこの中で、もしズームで聞いてる方々の中で、自分が変わらなきゃ、変えなきゃ、変えなきゃ、でも変えられない、そういう悩みがある人がいるでしょうか。自分の力でいくら頑張っても変わらない、自分も変わらないし、家族も変わらないし、状況問題も変わらないし、どうするんだ、そう思ってる人がいるでしょうか。私がそうでした。十字架から離れていると、いつもそこでどうしようどうしよう、でも十字架に戻ります。主の恵みに立ち返ります。主の恵みにとどまります。主の恵みを考えなさい、恵みを考えなさい、あなたの命令に従います。その十字架と復活によって、私がもうすでに罪許され、古い自分は死んで、復活のイエス・キリストが今私のうちに内住していることを考え、思い、認めます。信仰によってそれを選び取り従います。主よ、どうか義人聖か栄かは徹頭徹尾主の恵みの御業です。それを認めるときに、それが自分の人生に適用されることを感謝して宣言します。どうか主よ、ここにおられる一人一人、ズームで聞いておられる一人一人が、この十字架の恵みにつながることができますように、イエス・キリストに結ばれたものとして、キリストにあって新しい、肉の目で見たらとてもそうは思えないかもしれないけど、自分の現状を見るととてもじゃないけどそう思えないけど、でも聖書の言ってるからそっちが真実だと選び取ります。十字架で死にました、イエス様は生きてます、こっちが真理です。この御言葉が私の感情よりもこっちが真理だと今選びます。どうかしよう、これを維持させてください。よーくまたアップダウンします。でも変えるところがあることを感謝します。どんなに落ち込んでも、どんなに離れても、ちゃんと戻る十字架復活、そこの十字架のもとにもう一回立ち返ってひざまずいて、主に手を挙げて、おお主よ、ただ恵み、ただ恵み、恵みによって私は変えられたんだ、だからこれからも変えられるし、栄光に、栄華に至るまで、栄光の姿に、栄光から栄光へとキリストの姿に変えられます。その希望を捨てません。どうかしよう、ここにいる人にその信仰を与えてくださいますように。最後は本当にキリストの栄光の姿に、キリストに似たものへと変えられていくんだ、この希望、ビジョンを一人一人に宣言します。ここにおられる方々、ズームで聞いておられる方々、人生の一人一人に、このキエス様のビジョンが実現することを宣言します。キリストの姿になります。栄光へと変えられます。今そのプロセスです。成果で清く変えられていきます。どうかしよう、それを思うことから。恵みを考えなさい。恵みを考えなさい。どうかしよう、私のうちに主が憐れんで、立ち直らせ、回復させ、そして今少しずつ変えてくださっているその恵みが、今日私だけじゃなくて、この回収一人一人の上に、その成果の恵み、清められる恵み、信仰によって、与えられていきますように。感謝します。主に栄光を期して、イエス様の名前によってお祈りいたします。